その4の2。二人は長い長い道を歩いて、やっと海端へ着きました。船はすぐに帆を上げて、元来た大海へ引き返しました。王女はその途中で、お城から持ってきた鍵の束を人に知れないように海の中へ投げ捨てました。犬はそれを見て、こっそりとウィーリーに話しました。ウィーリーはすぐに魚に頼んで鍵を探してもらいました。魚たちは行きがけにウジ虫をたくさんごちそうしてもらったものですから、そのお礼にみんなで一生懸命に海の底を探しました。けれども広い広い海ですからなかなか見つかりませんでした。魚たちは血眼になって走り回りました。そして、やっとしまいに、ノコギリウオが鍵の束を口にくわえて出てきました。鍵は海の底の岩と岩との間へ落ち込んでいたのでした。ノコギリウオはそこへ無理やりに首を突っ込んで引き出したものですから、すっかり顎を痛めてしまいました。ですから、その魚の顎はいまだに長短になっています。ウィーリーはその鍵を受け取って、王女に知られないように隠しておきました。船は長い間かかって、ようよう元の港へ着きました。王様は王女をご覧になって、大変にお喜びになりました。王女は年も美しさもそっくり元のままでした。王様は、すぐに王女とご婚礼をしようとなさいました。ところが王女は自分のお城を王様の御殿のそばへ持ってきてもらわなければ嫌だと言い張りました。王様はウィーリーをお呼びになって、お前はなぜついでにお城を持って帰らなかったのか。これから行ってすぐに持ってこい。それでないとお前の命を取ってしまうぞ。こう言って、大怒りになりました。ウィーリーは困ってしまって、馬屋へ帰って、自分の小さな馬に言いました。あの大きなお城がどうしてここまで持ってこられよう。私はもういっそ殺してもらった方がましだと思う。それに、あんな年取った王様が、あの若い美しい王女をお嫁にしようとなさるのだから、王女がおいたわしくてたまらない。殺されてしまえば、そういうことも見ないで済むから、ちょうど幸いだ。こう言って、しょんぼりしていました。馬はそれを聞いて、これは、あなたがあの2番目の羽を拾った罰です。しかし、今度も私がよくしてあげましょう。これからすぐに、王様のところへ行って、この前のような船と、同じ人数のスイフと、それから、ウジ虫と、肉と、パンと車と川綱を千の通りに用意しておもらいなさい、と言いました。ウィーリーはその支度がすっかりできますと、すぐに犬と一緒に船へ乗って出て行きました。やはり前と同じように、魚たちはウジ虫をもらい、クジラは秋だるをもらいました。それから、狼と熊は肉を、大男たちはパンをもらいました。ウィーリーはその大男を連れて王女のお城へ行きました。お城は日の光を受けてキラキラ光っていました。大男はみんなでそのお城を担いで、造作もなく海端まで持ってきました。そうすると、そこへクジラがみんなで出てきて、それを背中へ乗せて、向こうの港まで運んでいって、王様の御殿のそばへ押し上げました。王様はもうこれでご婚礼ができると思ってお喜びになりました。そうすると王女は、せっかくお城が参りましたが、部屋の戸がみんな閉まっていますから、何の役にも立ちません。その鍵は私がこちらへ参ります途中でなくしてしまいました。あの部屋が開かないうちはご婚礼をするわけには参りません。こう言って断りました。 王様は、それは造作もないことだ。すぐに鍵をこしらえさせよう、と言って、急いで上手な鍛冶屋をお呼びになりました。けれども、その鍛冶屋には、第一、お城の門の錠前にはまる鍵がどうしても作れませんでした。しまいには、国中の鍛冶屋という鍛冶屋がみんな出てきましたが、誰一人その鍵をこしらえるものがありませんでした。王様は仕方がないので、またウィーリーをお呼びになって、あの門と部屋部屋の戸を開けてくれ。すぐに開けないとお前の命はないぞ、とお言いになりました。ウィーリーは自分がちゃんとその鍵を持っているのですから、今度はちっとも困りませんでした。